こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスお越しいただいたのは、三田音楽家連盟から代表の竹村愛子さんと運営員の橋上明子さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
収録の今日あいにくの雨ですけども、足元大変なんじゃないですか。
結構激しく降ってました ね、
激しかったですね。はい、梅雨入りしたということで、この時期を過ごさないと夏はやってこない、
う
ん、
ね、
ね、でも1年がなんか冬と夏みたいな感じで ね、
そうですね、春がなんか
ね、 ね、もうあっという間、そうですね、梅雨もなんか短そうなのでね、沖縄がもう梅雨明けしたって言ってるから、
ね、
例年なく短いっていうの で、
は
い、
ね、ね、
そんな季節の感じ方も演奏には結構影響してきますか。あ、大きくなせたのが橋上さん。いや
いや、あの選曲はいろいろ、
う
ん、季節ものは、
ね、
はい、
当然そうですね、はい、今日は、6月の22日に行われます三田音楽家連盟コンサート音の宝石箱21回目、はい、このお話を後ほどたっぷり伺いますが、あの日頃は音楽に接してらっしゃるので、楽器をそれぞれちょっとご紹介いただいていいですか。はい、
じゃあ橋上から、はい、あの私が演奏しているのは、ユーフォニアムという、はい、ちょっと大きめの、はい、金管楽器ですね、はい、トランペットとかトロンボーンの仲間の楽器です、
はいはい、ということはやっぱり湿気関係ありますか。
湿気は、ね、私の楽器は全然関係ないんですけども、うん、
金管なので、
金管なので、ええ、水に強く、はい、熱にも音程は変わりますが、そんなに変わらなく、そして反対に木管楽器、弦楽器の方は、
ね、ね、
ものすごく湿気は嫌がられてます。あと打楽器の方、
打楽器もそうですね、はい、本当ですね。あ、じゃあ幸いこの梅雨というのが特に演奏に影響なく、な、
はいはい、楽器水洗いとかします。
そうなんですね、はい、
大丈夫です。
大丈夫ですか。乾かすのはどうやって乾かすのか。
自然乾燥で、あの
自然乾燥 で、
はい、で、あとは布でこう拭いたり、
あ、はいはい、そうなんです、はい、で大きな楽器ですけど、音はお家でも出されるんですか。
はい、はい、私のお家はですね、はい、あの割と田舎の方で、隣のお家との距離がだいぶあるので。
そうなんですか、
はい、あの気にせず演奏させていただいてます。
そうなんですね、はい、防音室を作らなくても
作らなくても、はい、
都会の方はじゃあやっぱりそういう防音とかも、
はい、防音室作られている方、金管奏者ありますし、
ありますか、はい、そうなんですね、ありがとうございます。竹村さんは。
あ、私は、はい、あ、最初にまず声楽ですね、はい、それを言わなきゃいけないですね。はい、あの、はい、私は声楽で、声楽の中でも、まあ、ちょっと普段のお話し声は低めなんですけど、ソプラノです。
すごい、
はい、
やっぱり違うんですか。
あ、そうですね、あの同じような感じの人もいるし、はいはい、私はまあちょっとお話し声は低めですけど。
そうですね、かなり低めですよね、
はい、そうですね。でも最初の頃はなんかメゾかなとか言われたんですけど、やっぱり歌っていくうちに、やっぱソプラノっていうことになって、
はい、ソプラノです。音域はこう広がっていくものですか。
音域は広がりますね、やっぱ訓練を積めば。
あ、そうですか、はい、で先ほどちょっと打ち合わせで伺ったエピソードがあるということで、
は
い、
エピソード
歌ってらっしゃると、
トリトリ
いろいろと、
ね、そうなんです、はい、ですよ。今日実はここに来る前もちょっと伴奏者の方と練習してたんですけどね、あの私がこう出すと、あの鳥が同じようにあの歌ってくれるというか喋ってくれるんですよ。よく鳴いてました今日。
すごいですね
結構激しくあの鳥が喋って、私に話しかけてくれたんですけど、私ちょっと歌ってる途中だったんで喋ってくれてるなって思いながら。
それはしょっちゅうあることですか。
結構ありますね。なんかこう高い音に、割と激しめの高い音を歌ってる時になんかこう反応してくれるみたいで、一生懸命、そうですね、一生懸命対抗して
同じ鳥の鳴き声ですか。
あ、まあ、なんかあの辺にいるのが同じような気はしますね、はい、はい、おそらくですけど、ちょっとあんまり詳しくないですけど、同じような感じ、まあね、それこそホトトギスだったりそういろいろある時は違いますけど、 それぐらいしか私もあんまり鳥に詳しくないんでね、これぐらいは分かるとか思って、
ね、面白いですね。
そうそうそう、はい、
練習の時楽しくなりますね。
あ、そうです
ね、また来た来た、
はい、ちょっとピアニストは困ってましたけどね。
あ、そうなんですか。
鳥の声が気になってとかねやってましたけどね、そっちに
ダンス合わせそう。
結構対抗してくるから、
ね、そうなんですね。皆さんそれぞれにいろんな楽器によって楽しみ方とか演奏の仕方とか練習の仕方も違うと思いますが、この三段音楽家連盟そのものをちょっとご紹介いただきたいと思いますが、構成は何人ぐらいで、
はい、現在27名いらっしゃいます。
結構いらっしゃいますね。
そうですね、はい、いつもだいたい30名ぐらい、
は
い、
楽器の種類としては、
楽器はですね、私と同じ声楽がまず8名で、はい、ピアノ、はい、ピアニストが12名、はい、でクラリネットが2名、
はい、
でバイオリンは1名、はい、でユーフォニアも1名、はい、でオーボエが1名、はい、フルートが1名と、はい、ちょっとね、後半1名ずつですけど、
はい
はいはい、現在も募集しております。
あ、そうなんですね、はい、皆さんはもう個々に演奏家で、ね、いらっしゃるので、個々 の活動も十分にあると思いますが、はい、このメンバーでの、うん、こうコンサートをされたりとか、なんか活動はあるんですか？
もう本当に全員一人も欠けずにっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけどね。
そうですね、それは当然です。
なんですけど、まあ、主催公演として大きく3つありますので、2、3回ですかね、うんうんうん、3回する時もあるし2回になる時もあるんですけど、大体、はい、この6月の時期に音の宝石箱というシリーズがありまして、
はい、
で、次に秋ですね、11月頃に、はい、午後の名曲コンサート、今年は、はい、11月30日に開催予定ですけれども、はい、これが第12回目を迎えます。はい、でそれから、来年の1月に、ふれあいコンサートといいまして、はい、今年は1月の25日に開催するんですけれども、
はい、
こちらはですね、未就学児の、はい、まだ学校の前のお子様からご参加いただける、ちょっとアットホームな、
嬉しいですね、
はい、ふれあいっていう、もうその名前の通りのコンサートで、
なるほど、そこから来たふれあいというお名前なんですね。
はい、もう本当にクラシックコンサート行ったことないよっていう人も、まあ、来てもらえるように、それこそディズニーであったりとか、なんかこう分かりやすい、はい、曲がたくさん入っているっていう。
じゃあそれぞれ のこの3つのコンサートは、こう雰囲気も違ってきますか？
そうですね、もう全然違いますね。
あ、そうですか。
はい、もうわざとこう3つ特色を出して、うん、もう3つ来ていただいても全然飽きないようにしてますので、
うん、ということは、はい、今回の音の宝石箱はどんな、
はい、これはですね、はい、もう私たちのもうなんていうかザっていう感じですね。
ザクラシックですね。
ザクラシック、もう私たちの自信を持ってお届けする、もうよりすぐりの、はい、演奏家がこれを聞いてほしいっていうのを、お届けするコンサートなので、まあ、必ずしもそのメジャーな曲ばっかりじゃないんですけども、はい、もうぜひ聴いてほしいっていう曲ばっかりを集めております。
ということは、日頃皆さんがこう、はい、いろんなところでプロとしての活動をしていらっしゃる中でも、私のこれを聴いてほしいという珠玉のものがいっぱいあるということですね。
その名の通り、本当だから宝石箱のように。
そうですね、本当ですね。
もう自分で言うのもなんですけども、みたいな。
こう楽器もそれぞれですし、はいはい、で時代とか、はい、いろんな時代の音楽があって、はい、いろんな国の音楽があるみたいな感じで。
時代と言いましたら、いわゆるこう
古典物とか、
そうそうそう、ね、
はい、
現代物、
現代まで、ね、私が現代担当、
そうですね、
はい、そうなんです、
現代担当、
はい、現代担当で、
そうですか、はい、いろいろ。じゃあ今回27名の中からご出演が、う
ん、今回出ていただくのは人数としては、12名、あ、そうですね、伴奏者も入れると、はい、それぐらいになった、うん、ごめんなさい、正確な数が、うん、はい。
じゃあコンサートのテーマとかはあるんですか？
はい、テーマっていうのはね、ちょっと毎回これっていうのは、あえて決めてはないんですけれども、まあ、先ほどのようなその、よりすぐりの曲ということで、結構こう、まあ、とりどりにわざとしてます、その宝石箱っていうイメージですので、はい、
なるほど、開けたら、はい、そうなんですよ、っていうことで、
そうなんですよ、まあ、割と、ね、いろんなコンサートがあって、わざとこう、なんですかね、そのテーマを決めてするコンサートもありますけれども、うん、ね、はい、この宝石箱のシリーズはあえて決めずに、はい、もう本当にこう飽きないように、はい、
ま
あ、
一曲一曲を、
そうですね、はい、例えば私でもその私の4曲の中でいろいろあるように、はい、してますの です、もう本当にとりどりを聞いていただきたい。
わかりました。じゃあ、はい、その聞きどころ、今度はぜひ橋上さんの方からご紹介いただけますか？
はい、
そうですね。あ、じゃあまずちょっとここはじゃあ手分けしてというか、はい、
それぞれに、あ、そうでしたね、
はい、そうですね、すいません、はい、じゃあまずあの、はい、プログラム順で
も、そうですね、ぜひ、
はい、行くんですけれども、はい、まず最初に声楽の山田明子さん、はい、この方も私と同じソプラノですね、はい、この方も4曲、あ、ごめんなさい、3曲ですね、3曲歌われます、はい、で最初が、まあ日本歌曲で、夏の思い出とか小さい秋をね、あの歌われた、はい、あのね、有名な、それと同じ作曲家のね、はい、はい、中田芳奈さんの曲で歌をくださいという曲を歌います。とても素敵な曲です。はい、それ と、リゴレットのオペラからアリアを1曲歌っていただきます。はい、これも結構レッジェロの方 の、 あの割と大曲になりますね。はい、で3つ目が、アベマリアなんですけれども、アベマリアいろいろありますけれども、はい、これは、あのカバレリアルスティカーナっていうオペラの中の、間奏曲、間の曲ですね、はいはい、に後からアベマリアの歌詞をつけた、まあ、これも大変ね有名なんですけども、それこそバイオリンで弾いたり、ね、いろいろ
聞いただけたら、ね、あーってなる曲ですね。
それも有名な、これはアベマリアの曲なんですけど、はいはい、実はそのアベマリアの歌詞がありますので、はい、ぜひそこも注目して聞いていただけたらと思います。
はい、わかりました、はい、あ、2番手が私出演なんですけど、はい、橋上が、はい、
演奏してくださいます、
はい、演奏します。近代か現代かっていうぐらいの、はい、フランスの曲で、はい、題名が、クルール・アン・ムーブマンっていうんですけれども、直訳すると、動く色彩とか動きの中の色彩みたいな、はい、意味になって、それぞれ一楽章は、金属的な黄色、二楽章があの空のスカイブルー、で三楽章が燃え上がるような赤っていう名前がついてまして、それぞれ色にちなんだ名前がついてまして、はい、まあ、非常にこう抽象的なので、あの現代曲ですごく分かりやすい曲かって言ったらそうではなく、はい、例えば絵で言うとなんかこうドラクロワとか分かりやすく綺麗で迫力あって、はい、わーっていう曲ではなしに、
写実的なものではなくて、
ピカソとかダリとかみたいな感じ の、 あの曲です。はい、感覚と
そうですか、
こう雰囲気とか、そう空気感とかそういうものでは、あのそうですね、分かりにくいかもしれないですけど、あのこうそういう絵で言う、例えるとそういう感じの曲です。
はい、演奏される時の、はい、こうイメージとしたら、
あ、はい、イメージも一応なんかこう自分の中では、はい、今は光が差してる黄色とか、
あ、はい、
あのピアノだとあの空気に溶けてなくなっていくように小さくとか、そういうイメージはしながらいろいろ具体的にやっぱり日本語にして理解すると、すごく演奏しやすいので、
なるほどね、
そういうふうにしてこう、はいはい、なんですかね、あの噛み砕いて自分で飲み込んで演奏するようにはしております。分かりにくい曲なので余計にそういうふうにと思って、ね、はい、心がけてます。
でも先ほど竹村さんが、ね、おっしゃったように、はい、もうとにかくザ、
ね、
皆さんのこれぞという、ね、演奏をここに持ってきてくださってるということで、はい、そのどちらかというとあの伝わりにくいかもしれない現代曲を選ばれたお気持ちとしては、
そうですね、はい、と思われるかもしれないんですけども、ね、曲演奏すると、まあ、とにかく自分が演奏したかったっていうのが、
でも何かもしれませんね、
まず
一
番です。
それはなぜですか。は
い、そうですね、
演奏のしがいがある、
しがいがあるのと、その年を重ねていくと、だんだんこう難しい、技術的なにとか体力的に難しくなる曲が増えていくので、もう今これをやっとかないと、で現代曲であればあるほどその気合というか気力というか、で説得力を持って皆さんの前で演奏できる期間がもうだんだんこうリミットが近づいてきてるなというのがちょっとあって、今のうちにやっておきたいと思った曲なので、はい、この曲をあえて選んでみました。
わかる気がします
。あ、そうなんです。演奏家さんならではの、そうなんですが、ありがとうございます。ぜひ、はい、 2つ目に入って演奏してくださいますから
、はい、長くなってしまいました。
よろしくお願いします、はい
は
い、
その次に前田君ですね、はいはい、前田修斗さん3人目ですね、はい、若手の、はいはい、期待のピアニストで す,
そうです、ね、
もしかしてこのお写真の中で見ると唯一の男性ですか。
そうです、
今回ご出演は、はいはい、若手のということで、はい、
そうですね、これ一番の、そう、そうですね、リサイタルも精力的に、行っていらっしゃって、秋には多分、笹山の方のオーケストラでコンチェルトも、
はい、そうなんですか。
聞いています。
三段音楽家連盟と名前がついているので近隣の方々と思っていいわけです。神野さんが、
そうです
ね、そうなんですね、
はい、はい、で、体格も結構ある方で、音にとっても迫力があって、あ、演奏もすごくこう、はい、こう力のある演奏をされます、ね、で今回は、はい、ラフマニノフの、ソナタ、2つあるんですけど、ラフのマニノフの作品、はい、ソナタ、ピアノソナタっていうのは作品が2つあるんですけど、はい、その中の2番を、演奏してくださいます、演奏者がもう一番好きな曲の一つで、この人も一押しと思って、はい、選ばれた曲だと思ってます、はいはい、ラフマニノフの、ピアノソナタの第2番ですね、
はいはい、ありがとうございます。続いての演奏は、
はい、続いては、中尾千里さんの、はい、ピアノソロをお届けします、はい、2曲演奏していただくんですけれども、はい、1つが、ラヴェルの水の戯れ、で2つ目がドビッシーのロマンティックなワルツですね、はい、で中尾さんが、言われているのは、まあ、今年が、ラヴェル生誕150周年ということで、あ、まあ、こちらを選ばれたということです。で、まあ、繊細な水の動きや、水に反射するキラキラとした光の描写を、まあ、浮かぶように、はい、演奏されるということです。で、2曲目のドビュッシーの方ですね、はい、有名な月の光とかアラベスクとかと、まあ、同じ時期に作られた曲だそうで、まあ、この2曲の、ね、それぞれ違った、フランスの音楽の響きを、お楽しみいただきたいということで伺っております。
はい、ありがとうございます。はい、そして5人目の演奏は、
はい、5人目といいますか5番目な感じですね。
そうですね、
アンサンブルがここで入るんです、
はいはい、
バイオリンとクラリネット、バイオリン、クラリネットとピアノのためのセレナーデより、うん、第1楽章第2楽章を、はい、バイオリン浦部舞子さん、クラリネット似たない若子さん、ピアノ三宅、道夫さんの3人で、アンサンブルで演奏してくださいます、はい、作曲家は、バウスネルンっていう、ちょっとね私も初めて聞くクラシックやってる人間でも、はい、初めて聞く方で、
はい、
まあ、演奏者の、解説によると、そのやっぱり生きてらっしゃる間にそんなにこう成功することもない感じの方で、うんうん、亡くなられてからお孫さんが精力的にその普及活動を行ってらっしゃる
ので、
隠れ、もうザ隠れた名曲うん、はい、になります。で、ドイツのロマン派後期ということで、はいはい、とっても聞きやすくてロマンチックな、はい、
そうなんですか、
曲です、はい、まあ、ソロソロソロと、ね、みんな、うん、続いてきているので、すごくこう、
そうですね、
空気が変わると言いますか、はい、見た目も華やかに、
あ、そうですね、はい、3人さん出てこられるのでね、
はい、色も変わって変えてくださる、
うん、はい、そうですか、
楽しんでくださ、いただけると思います、
はい、このあたりはやっぱり皆さんが集まって、はい、プロの方々が順番をどうしようとか、うん、こうしようとかで、ね、工夫してらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。続いては、は
い、続いては6番手は、はい、吉田由紀子さんで、ピアノソロを、はい、演奏してくださいます、はい、曲目がバッハ作曲の、バイオリンの独奏曲パルティータ第3番、を、ラフマニノフが編曲した、曲になります、そして、バイオリンパルティータ第3番から、前奏曲と、ガボットです。これも多分聴いていただき いたら、ああこの曲かっていうすごく有名な曲なんですけれども、あのラフマニノフ、はい、ピアノの名手ですので、ピアノのソロの曲として、バイオリンのソロの曲で、曲としてもすごく大曲なんですけれども、ピアノソロとしてもこう遜色ないというか、こうその対局というか、の存分にピアノの響きを生かしたピアノの作品としてもすごく、あの素敵な作品になってます。あともう一曲、はい、もうこれもすっごい有名な曲ですね、あのショパンの、はい、船歌を演奏して、はい、いただけます。
はい、はい、そして
はい、はい、それで最後ですね、はい、私になります、はい、声楽です、はい、私の方は4曲ちょっととりどり歌わせていただくんですけれども、
さっきもおっしゃったように、はい、皆さん聴いていらしても楽しめるようにということで、そうですね、
ちょっといろいろ入れてみました。はい、はい、一つ目が、貝の沢で、平井幸三郎さんの、曲ですね、日本歌曲になります。でこれが北見千代子さんという人の短歌が詩になっていますので、はい、非常に短い詩なんですけれども、日本の、甲州や八ヶ岳ですかね、うん、初夏の風景を歌われていて、なんかすごく爽やかな、もう、爽やかにまた伴奏がこう流れる感じで、はい、短い曲なんですけど、その爽やかさが伝わればいいなと、はい、思っています。はい、で2曲目3曲目はちょっとドイツ歌曲を、はい、お届けします。で2曲目ですね、シューマンの検定、はい、まあ、こちらも大変有名な曲で、あのシューマンがクララの結婚式の前日に捧げたという、もう喜びいっぱいの曲です。はい、で3曲目が、そのシューマンの弟子のブラームスの曲でして、はい、雨の歌ですね、こちらは、まあ、ちょっとね長い曲なんですけど、これはちょっと私があの一目惚れ、
一目惚れいやいや、これは大丈夫ですね。そうですか、はい、初めて聞かれた時に、
そうですね、あ、っていうかね、あのおすすめしていただいてあるピアニストに、
はい、
はい、そうなんですよ、
竹村さんに会いますよっていう、
そう、それであまりなんかすっごい綺麗な曲なのにあんまり歌われてないから、ぜひ歌ってって言われて、どれどれって思って聞いてみたら、はいはい、すごい綺麗であって、
そうですか、
そうなんですよ、なんで、はい、
あの綺麗というのはメロディーラインがですか、
メロディーもそう、まあ、メロディーもそう、もうその伴奏も全てですね、
全て
なんか隅々まで綺麗、どう言ったら
いい、楽しみ、
なんか歌っててさみたいな、はい、
ちょっと、あの竹村さんご自身もとっても気持ちよく、
気持ちいいですね、これは、はい、気持ちいい、歌詞すごい長いんですけど頑張って覚えます。そこだけはチャレンジって感じです。はい、で最後にちょっとオペラアリアを、はいはい、歌わせていただきます。これもね、あのこの曲が独立して夢というか、はい、あのアドリアナ・ルクブルルっていうその実在した女優さんのバリのね、はい、あの実在した女優さんの生涯を描いたオペラの中の、まあ、このアリアが特に有名なんですけど、あのそんなに特別すっごいこうコルラトラみたいにね、なんかこう派手さというか、うん、そういうのはないんですけども、このやっぱメロディーラインがとても綺麗なので、あの大変有名な曲です。はい、はい、頑張って歌います。
それをこう一番最後に演奏される竹村さんが、はい、その中でも一番最後にそれを持ってこられたのは、なんかこう意味合いが、
それはですね、まあちょっとね、はい、やっぱりコンサートの中で最後がしょんぼりするより、はい、
そうですね、
はい、やっぱりちょっと盛り上がる曲がいいかなと思って、で、はい、まあ、私の中で言わせてもらうと、まあ、3、4曲目は本当にどっちもいい、
どちらも、
ね、豪華なんですけど、まあ、やっぱりあの聞いてた方にはこの方が分かりやすいかなと思って、はい、ちょっと、はい、やっぱりオペラは最後にと思って、はい、最後にさせていただきました。
ありがとうございます。はい、全員で何かされるってことはあるんですか、舞台の
今回は ね、ちょっとないですけど、前回とかはね、ちょっと、前回、はい、あの
別の
講座の時とかね、
あ、なるほど、
ま
あ、
なんか最後に会場の皆さんと歌いましょうとか、まあね、あのみんなで演奏することもあるんですけれども、結構ね、あのやりたいんです、 ですけど、はい、盛りだくさんなんですよ。
本プロが
盛りだくさんなんです。結構時間目いっぱいしちゃうんでね、みんな、そう、そうなんですね、結構目いっぱい取っちゃうんで、もうね、あの、コンサートの時間としては目いっぱいになっちゃって、それでちょっとできないっていうのもあるし、またそういうのやるときはやるときですから、はい、皆さん、ね、減らして。
じゃあ、逆に言ったら最初にお話しあったように、お聞きになってる皆さん方も、いろんな、こう、あの、バリエーションの曲を聴かせていただけるので、あの、とってもこう満足して、
そうですね、はい、満足取れました。お腹いっぱいな感じに書いていただけると思います。
そうですか、はい、わかりました。ぜひ、はい、6月22日の日曜日、里の根ホールのショーホールで行われますので、これを含めましてもう一度皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。じゃあ、
はい、じゃあ私から、はい、
橋上さんからお願いいたします。
はい、もしかしたらね、あのクラシックあんまりね、聞く機会がないっておっしゃる方もね、あのたくさんおられるかもしれませんが、一度こうポッとこう足を踏み入れると、うん、すごくこう違ういろんな世界が見れるものだと思うので、ぜひ、はい、いらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では竹村さん。
はい、ありがとうございます。まあ、私も同じあの気持ちなんですけれども、まあ、あの私が一番思っていたのは、あのやっぱりそのお客様が来ていただいてのやっぱりコンサートだと思うので、あのこのやっぱりよりすぐりで、どうしてもこう私たちクラシックの音楽家っていうのはちょっとこう、あのなんていうか、凝るあまりに自分たちの世界にこう入り込むがちなんですね。そういうところがあるので、でもやっぱりこうお客さんに聞いて楽しんでもらいたいっていうのが本当に第一で、そしてまたこう私たちがこの地元でね、あのこの三田市でもうさせていただけるっていうところがすごく大事だなと思うので、あのもうやっぱり三田市のね、三田市のっていうか、あのね、この近郊の皆さんに愛される、音楽家であって、まあ、コンサートでありたいなと思うので、本当にこう感謝を伝えていきたいなと、はい、思っておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
ありがとうございます。今の言葉の中にはきっとコンサートに大切にされていらっしゃることが、は
い、そうですね、あ、もうすいません、かぶっちゃいました。そうですね、はい、そこのところ、はい、そうですね、もう本当に、はい、そのありがとうございますという気持ちも、あのそれぞれの演奏の中に、あのしっかりこもっていると思うので、はい、あのどうかお越しいただければ嬉しいです、
ね、ちょうど梅雨で、あの外遊びが難しい時期ですから、
そうです ね、
あの空調の効いた中でゆったりとされるのがね、あの自律神経にもこうすごくこういい調整ができるんじゃないかなと思いますね、あのまだ、チケットはいけそうですか。
まだ、はい、いけます。
大丈夫ですか。
はい、一応当日券も、はい、あの予定しておりますので、まあ、もしねちょっと予定空いたわっていう方いらしたら、
ぜひ、
はい、当日でも、
わかりました。6月22日の日曜日、2時開演ということで、その30分前から会場にはね、はい、お入りいただけるということで、里の根ホール、ショーホールで行われますから、ぜひお出かけいただきたいと思います。そして残念ながら お子さんは
そうですね、これは小学生以上になる
ということで、はい、またお子さんの小さいお子さんは1月に行われるということですから、
ふれあいコンサートの方にぜひお越しください、はい
は
い、
あと半年ほどお持ちいただいてということでね、あの1年に3回いろんな色 の、 あのコンサートをしていらっしゃいます三田音楽家連盟の、今回は音の宝石箱、それぞれ演奏家の方がぜひこれを皆さんに楽しんでいただきたいと、よりすぐりの曲を持ってきてくださったということですから、ぜひお出かけいただきたいと思います。今日お話をいただきましたのは三田音楽家連盟代表の竹村愛子さん、そして、運営員の橋上明子さんでした。演奏当日頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。